デザインにまつわる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI、UX、アートディレクション、ウェブデザイン。フリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします。
こんばんは。
こんばんは。新年明けましておめでとうございます。
結構もう2月とかですけど
もう2月だね。2月だ。しかも去年収録したエピソードがまだ2話、編集前の状態に残ってて、はい、これ聞く頃は、はい、これが公開されるのは多分3月とかの可能性が高い。
なるほど。
3月のタイミングで明けましておめでとうございますかって言ってる感じになっちゃうんですね。
確かに4分の1終わってますね。
本当だ。やばいですね。
やばいですね。まあ久しぶりということで、ちょっと今年も頑張って、
そうですね、
はい、ゆるっとやっていきましょう。
なんか危なかったですね、このままフェードアウトする可能性も
確かに
あったかもしれないですけど、
はい、でも大丈夫です。
うん、せっかくここまで頑張ってきたんで、最低でも100エピソードまでやりたいですね。
そうですね。ちなみに多分これ聞いた人が、うん、はい、あえて、あ、なんかそんな時期だったかみたいなことを感じれる小ネタを一個挟んでおくとすると、
うん、
コロナウイルスが結構流行ってきてるっていう感じですかね。
うん、日本人の感染者30人とかですよね。
そうですね。そう、ちょうどなんかクルーズ船がうんぬんみたいなニュースがにぎわってる頃です。
そうですね。今その真っ只中ですね。
真っ只中です、
ね。これを聞いてる頃にどうなってるかっていう感じで、もしかしたら1000人になっちゃってるかもしれないし、
はい、そうですね。
懐かしいって思っちゃってるかもしれないし、
そうですね。収束することを祈りましょう。
そうですね。じゃあ、はい、今日のトピックいきますか。
はい。
Google のマテリアルデザインパート1、パート2ときて、ここでパート3と来ると思いきや、
思いきや。
何でしょうかね、若松さん。
ちょっとまあ、収録日が2020年一発目ということもあって、
はい、
まあ、ちょっと、あ、かつ我々がやや忙しくてあんまり準備できてないっていうのも正直あって、
はい、
ちょっと振り返りコンテンツ的な、ちょっとお楽しみコンテンツを入れようというところで、
はい、
今日は2019年ヒット賞金ランキング日経トレンディが選んだベスト30についてお話ししながら、紹介しながら2019年を振り返りたいなと思いますので。
いいですね。全く準備が必要ないナイス気楽なコンテンツ。
そうっすね。かつまあ聞いてる人も割と楽しめそうなネタになってると思う。
そうですね。ちなみに僕今このトピック決まったのほんの3分ぐらい前なんですけど、
はい、
なので完全に予備知識なしで挑みます。
でもそっちの方がいいと思います。なんだっけこれとか、あ、確かにこれ流行ったんだとか、うん、なんかそういう会話を結構リアルな反応で見れた方が面白いかなと思う。
そうだね、確かに。
じゃあ、はい、
参りますか。
お尻からいきましょうか。ベスト30の30位から。
うん、うん、その方が面白いと思う。
じゃあまず30位はですね、アタックゼロですね。
何ですかそれ。
はい、アタックゼロはプッシュして洗濯機にアタックのあの洗剤、
あ、っていうかそれうち使ってるわ。
多分ポンプ式というか、
はいはいはいはい、
あれにしたっていうのがすごい手が汚れないし、
うんうんうんうん、
毎回測るのすごい楽だしっていうのが画期的っていう。
そう、 CM で見て僕もわこれ最高と思って、
はい、
いつの間にかうちもそれに切り替わっててやったと思って、
はい、なるほど。
何回か詰め替えを買ってるんで、
はい、
割と何ヶ月間か使ってるイメージがあるんですけど、
はい
はい、そうですね。名前聞いてもピンとこなかったですね。でも使ってました。
使ってました。おー、よかった。
うん、
そう、多分まあ、多分そこのユーザビリティというかプロダクトがすごい使いやすくなったっていうのがやっぱ売れたすごい大きな要因だと思うんですけど、うん、一応10年ぶりの完全リニューアルだったって書いてありますね。
おー、なるほど。
なのでまあそういうのも踏まえて全体的にアタックゼロが売れたよっていうお話なのかなと思います。うんうんうん、CM とかも結構今ときめくタレントを結構惜しみなく使ってるんで。
ああ、そうだったか。
はい、お金かけてるなっていう感じがするんですよね。
確かに CM すごい印象的だったのは覚えてるんですけど、誰が出てたかは覚えてないな。そもそも僕は芸能人に疎いんで。大人数出てますね。
そう、5人出ていて、僕もちょっと一人一人名前挙げられないですけど、でも菅田将暉とか、
うん、
菅田将暉、松坂桃李とか、まあ、なんかこういう人たち一人でも成り立ちそうな 感じなのに、うんうんまあ、惜しみなく5人も使ってでかつ結構なんかコミカルな感じで、
ああ確かにね、
確か CM 描いてるんで、うんうん、まあ割となんかその力入れてるなみたいなのは CM 自体からも感じてたんですけど、
なるほど、
実際にすごい売れたっぽいので、
そうですね、
というのが30位ですね。これこのペースでいくと多分すごい時間かかるんであ
もっとサクッといきますか、
もうちょいサクめでいきましょうか、
サクめで OK、はい、ネクスト、
じゃあ次29位は即食高プロテインフードですね。いわゆるザバースのなんか飲料とか、
はい、
プロテインバーとか、まあ気軽にプロテイン取れますよみたいな製品がすごい売れたらしいです。
は
い、
僕これは逆に去年はあんまり食べてなかったけど、その前の年とかは割と
徐々に盛り上がってきてる感じはしますよね。
確かにパックのミルクとか新しい気がする、
はい、うーん、あのソイジョイとか、
うんうん、
なんかそういうのが一時期流行ったじゃないですか、うん、あれはでもなんかそこまでプロテイン感というよりはなんだろう、
うん、
もう少し気軽に栄養取れるみたいな、例えば徹夜するような人が夕方つまむと、今までお菓子とかだったけどそれよりはもう少しこう体にいいみたいな、
うん、
なんかそういうニュアンスだったのかなっていう気がしてたんですけど、
うんうんうん、
なんか最近はもうシンプルに糖質制限ダイエット向けですみたいな、プロテインご利用し感が強まってきてるなみたいな感じはすごいしました、
うん、
なんかあのパンとかもローソンとかで売ってますよ。なんかブランパンって言うんでしたっけ、あの糖質を制限した、
あったあったあった、てかそれもこの間間違って買っちゃって、
あそうなんですね、
なんかブランドーナツっていうやつ買って、
はい、
なんか、
はい、
普通のドーナツかと思ったらすごい素朴なドーナツで、なんじゃこれはと思って
、はいはい、あそうですね、ブランパンとか、まあなんかその辺がすごい流行っててるなっていう傾向、まあ筋トレブームってことなんですかね。
ですかね、うん、筋トレ流行ってるらしいですね。
ダイエットブームなのか、
はい、
はい、じゃあ次28位ポケトル、
はい、
120ml の超ミニサイズのマグボトルが売れたらしいです。
これ売れたのはびっくりですね。
そうですね、
これ最近うちの引っ越し見積もりをいろんな業者にやってもらって、そのうちの一つの業者がこれをプレゼントでくれたんですけど、見積もりするといっぱいいろいろくれるじゃないですか、業者によって。だからお米だったり洗剤だったりいろいろ業者によって違うんですけど、
はいはい、
一業者はなんかこれがくれたんですけど、うちの家族内ではめちゃくちゃ不評で、こんなちっちゃいの1歳9ヶ月の娘にも不十分だわって言って、どうしようって感じだった
。いや確かに、どうして売れてんすかね。
120ミリって超少ないですよ。
そうっすよね、120ミリって超少ないですよね。
だって1日だいたい最低1リットルは飲むよね、水分って。
そうですね、うん、500ミリのペットボトルが600ミリになるだけでちょっと嬉しいですもん、
ね、そう120でちょうどいいってのはちょっとどういうことなのか。あでもあったかいコーヒーとか入れるんだったらちょっとわかるかもしれないですね。もしくはスープとか。
あそうですね、確かに。どういう、
それなら
どうして
ギリ理解できるかも。
ヒットしてんだろう。うん、でもまあなんかあんまりお水飲まない人、まあ、体にいいかどうかとかは置いといて、まあ、ちょっとしたお出かけの時に、はい、まあ、家から、
うんうん、
まあ、ほんと一杯分ぐらいの飲み物持っていけるみたいなニーズが意外とあったってことなんですかね。そのペットボトル買うほどじゃないしみたいな。
確かにそれはあるかもな、
うん、
買い物とか。
そうなんかあんま荷物にはしたくないから、うん、なんかちっちゃいバッグにも収まるしみたいな。
そうっすね、女性って割と水分取らないのかもしれないですね。なんか外出してうちの奥さんとかペットボトル買っても大体余ってますもんね、うん、はい、僕が飲み干す頃にまだ5分の4ぐらい残ってたりしますから。
ああ、じゃあその統計的にもちょうどいいですね。
うん、あ確かにちょうどいい。
あでも購買数の半数はシニア女性らしいです。
シニア女性か。ああ確かにシニア女性はもっと飲まないイメージありますね。
飲まないかもしれないですね。でかつ軽いし、うん、ちっちゃいしみたいな。
高齢者はそんな長時間の外出しないかもしれないしね。
そうですね、それも込みでかもしれないですね、うん、まあ行き先ではそれはそれでお茶とか飲んでそう
し。確かに確かにな
んか移動中だけみたいな、ね、
はい、必要なのは、うん、
ここで言うと、うん、で次は27位はスタディサプリ
です、ね、すごい、
有料会員が70万人突破、
はい、
スマホ向け学習サービスにの定番に、受験生だけでなく英語を学びたい社会人のニーズも捉えたということで、
うん、
はい、ちょっと僕は使ったことないですが、ぜひ興味がある方は。
スマホで学習するのはめちゃくちゃ効率いいですもんね。特にあんないいプラットフォームだと。
なんかようやくちゃんとそういうコンテンツとしても充実してるし、まあ、ユーザーとしてもだいぶこう、うん、動画見たりとかスマホベースで何か勉強するっていうのに慣れた、うん、もう完全になりきったような時代になったなっていう感じはしますよ、
ね
うん、
そうだね。
じゃあ次26位、はい、新ペットボトル紅茶ですね。いわゆるなんかあのミドルサイズの、ミドルサイズじゃないのか、僕ちょうど今日買ってるんですけど、このクラフトボスティーとかっていう、はいはいはい、このサイズの紅茶です、
ね、ありますね、よくある。
あとまあ午後の紅茶のミルクティーとかも、あとコーヒーシリーズとかでもありますよね、うん、クラフトボスとか
ありますね。
これのでも紅茶派の女性向けみたいなのが結構流行ってるらしいです、
うんうん、伊藤園の生オレンジティーは、
ああはい、
好きですね、
はい、これ美味しいですよね。
オレンジティー全般大好きですから
、ね、ああ、あんまりでもオレンジティーって他なくないですか。あります、
あんまないね、確かに。それ系のものがあったら絶対買う、
はい。あ、でもそっか、クラフトティーちょっとサイズ違いますけど、うん、紅茶家電のクラフティーの贅沢絞りオレンジティーってやつもあります、
うん、あ、それ買うのは基本的にちょっとみかんオレンジジュースじゃなくて、でもオレンジ味のものが大好きですね。
あ、そうなんですね。まあ、じゃあこれは持ってこいですね。
リンゴティーも好きだけど、はい、すいません。
次はこれ鶴田さん知ってるんじゃないですかね、液体ミルク25位。
はい、これは使ってはないですけど知ってはいましたね。
国内メーカーの製造販売解禁で市場の垂直立ち上げに成功。まあ液体ミルク、子供用の赤ちゃん用のミルクですね、うん、いち早く発売した江崎グリコは当初4ヶ月で予想の3倍の売れ行きだったそうです。
海外だと昔から液体ミルクは販売されてたんですけど、日本だとなんかいろんな理由でダメだったんですよね、うん、それが
みたいですね。
去年解禁されて、
やっぱ作る手間が、
そうそう、元々はそのミルクをお湯で熱湯で溶かして、でそれを冷ますっていう作業があるんですけど、ぬるくなるように、それがめっちゃめんどくさいんですよ。なんか流水で冷ますとかっていうのが本来のやり方なんですけど、結構量増えれば増えるほど冷ます時間がすごい時間かかるんで、まあ別のやり方としては、その赤ちゃん用の純水っていうお水が売ってて、それと割るっていうやり方があるんですよね。なんで熱湯少量と粉ミルクをまず混ぜて、その後にその純水を、冷たいやつを混ぜて、で半々ぐらいで割ってぬるい状態を作るみたいな。それであれば短時間で済むんですけど、普通にめんどくさいですよね。
そうですよね。
なんで缶で最初から液体でミルクがあると最高なんですけど、
なるほど、
だから使いたかったなって感じです。
まさにその手軽さとか、うん、まあ、特に多分外出した時とか、なんかそういう時にすごく便利そうだなっていうのは感じるんで、
うん、うん、確かに、
まあ、日本でも今後どんどんなんか主流になっていくのかもしれないですね。じゃあ次24位、スターバックスリザーブロースタリー東京すごいたどたどしくなっちゃった。スターバックスリザーブロースタリー東京、
これ例の店舗の話ですか。
あ、そうですね、焙煎所を併設したスタバですね。中目とかにあるんでしたっけ、うん、確か。
これすごいですね、ま
あ、かなりラグジュアリー仕様な、ちなみに世界に5店舗しかないらしいです、スタバの中で、うん、
行きたいですか。
はいちょっと行ってみたいですね。でも
並ばなくていいなら行きたいね。
あ、そうですね、うん、もうシンプルになんか売ってるお菓子とか、あのパンとかが美味しそうなんで、うん、あとまあなんか普通のスタバと一緒だね、違うねとか言いながらちょっとコーヒー飲んでみたいですね、うん、やっぱ違うってなるのか、結局普通のスタバでいいってなるのかわかんないですけど、
結構エクステリアもインテリアもこの建物はすごいかっこよくて、だいぶ目を引きますよね。
そうですね。じゃあ次はですね、うん、23位、はい、誤発進防止装置、いわゆる、ま、車にもう備え付けられてるものとかが多い気はするんですけど、
うん、
ま、踏み間違いによる急発進防止ってやつですかね、暴走事故を防ぐみたいなもので、うん、まあこのサイト上には後付けパターンのなんかこう製品が載ってるんですけど、ま、かなり、
はい、
これに限らず車のなんかそういう安全性能機能とかっていうのがいよいよもう当たり前品質になってきたっていう感じですかね。
そうだね、こんなのあったんだ、全然知らなかったですね僕。システム制御的な感じですかね。
どうなんですかね。ああ、確かに どこにつけるんですかね。
物理的に制御してるのかな、なんか。
いや、どうなんですかね。でもフロントとかにやっぱり何かしらセンサーみたいなのつけるんじゃないですか。
ああ、そういう感じか。それだったらいいね。なんか、いや、このパッケージから見るに、なんかすごい安いものに見えるから、
確かに。
アクセルペダルのとこに取り付ける器具的な感じのように見えて。
確かに。なんか、あれですね。安く売ってる薬みたいなパッケージしてますよ。
そうそうそう。なんかすごい怪しい。
風邪薬。
これ、パッケージ見ただけだと、これ1980円だと思う。
いや、わかります。
わかる。
そのくらいに見えます、
ね。見えるよね。
めっちゃこう失礼なこと言ってますけど。
そう、確かに。でもまあそう。まあ
しょうがない。
これな、例えばもしちゃんとなんかセンサーとかつけてやるんだったら、割と何万かしそうだよね。
そうですね。確かに。っていうかまあでも、うん、まあすごいデザイン観点で言うと、そういうのも踏まえて安心感みたいなところだったりすると思うんで。
そうだよね。
もうちょっとパッケージは頑張ってもいいかもしれないですね。
うん。本当にこれで事故防げんのってちょっと心配になっちゃうとかありますね。
確かに。はい。次、22位。ムーミンバレーパーク、はい、これ知ってます？
あ、知ってる知ってる。
あの埼玉にできた、これまあこれが多分オープンして流行ってるんですかね。へえ。
いや、混むでしょうって。
年間目標の100万人をクリア。
こんなんできたら混むに決まってるよね。
そうなんですね。
だってムーミン好きな人めっちゃいっぱいいるじゃん。
まあ確かに、まあ、ムーミンは可愛いっすよね。まあぜひちょっと
ここは結構長い間人気のまま続くんじゃないかなっていう気がしてます
ね、
はい。
まあ、なんかテーマパークゴリゴリって感じじゃないですもんね。
そうだね。
見た感じ。なんかそれが逆に良さそうですよね。アミューズに振り切っちゃうと、うん、ちょっとそれはそれで、なんか遊園地化しすぎちゃって、なんかターゲットとしてどうなんだみたいな。
そうそう。
とか、まあ、ディズニーに負ける勝つみたいな話にもなっちゃうし。
ムーミンの世界観が割と落ち着いてる感じじゃないですか。
はい。
だからあんまりアミューズメントっぽいっていうよりは、ゆっくり落ち着く。空間みたいな、
うん、そうですね。
まあ人が混んでたら全然そんなことないと思うんですけど。
そうですね。まあでもなんか、うん、ちょっと公園に遊びに行くとか、プラスなんかこうご飯食べたりとか、
うん、
なんかのんびり遊ん、あとアドベンチャーアスレチックっぽいので遊んだりとか、なんかそういう空間としてのなんかブランディングはすごいうまくいってそうな気がしますね。
そうだね。
まあ、結構雑貨屋さんとか入ってるしますし、はい。
入ってる。
え、
うん、
確かにちょっと行ってみたいっす。
そうそう。でもなんかこれ空いてないと意味がないんですよ、僕的には。
まあ確かに
混雑してる時に行くのは全く意味がなくて、ここは
じゃあ
空いててやっとその価値が発揮されるみたいな、はい、
平日ですかね。
じゃあ空いてるっていうのはもう適度に空いてるっていう意味で、はい。
じゃあちょっとぜひ行かれたら、
はい、
報告してください。
はい、わかりました。
はい、
次
次21位、ドラゴンクエストウォーク。まあこれも流行りましたね。
うん、やった？
いや、やってないですね。
僕もやってはないんですよね。
でも、
でも話題になってますね、
はい、話題になってますよね。
うん、
まあなんかめちゃめちゃドラクエ世代ってわけでもない気がするんで、うん、もうちょっと上の人たちかなっていう感じがするんですよね、ドラクエ。
確かに確かに。何歳の人がやってるのかね。
どうなんですかね。ドラクエで結構そのキャラクターが親しみやすい、なんて言うんだろう、複雑さというか、そんな複雑じゃないっていう意味で、うん、キャラクターがなんかポケモンに近いというか、うん、だからなんかこう、
うん、
ちっちゃい子とかでもとっつきやすいキャラクターゲームだなとはいつも思うんですよね、
うんうんうん、
なんか
確かにね、
竜がゴリゴリ出てくるようなゲームとかと比べるとすごい違いも分かりやすいし、
うんうんうん、
そう、スライムとかシンプルにフォルムがなんか可愛いし、うん、でもシンプルにあれじゃないですかね、そのポケモン GO にからちょっとくら替えみたいな人もいそうですけど。
そうだね、
はい、
ポケモンってさ、やってる人たち結構年上だよね。
ああ、そうですね、そうかもしれない。
ポケモン GO、 普通のポケモンは若い子がやってるけど子供とか、うん、でもポケモン GO やってるって、うん、本当おじさんとおばさんばっかだよね。
確かに。
なんか街中にいるのそういう人たちばっかなんだけど。
確かに。なんかそのイメージ。
溜まってるとこ。何このおじさんたちの集まりっていうふうに思って、何の集まりだろうって、何の行列と思ったら、なんかみんなポケモン GO やってる人たちで。
あ、でもなんか、それはそれでほっこりしますね。
うん。だからドラゴンクエストも似たような感じかもしれないなって思いました。あえて逆に、だから多分40代ぐらいがメインのターゲット層なのかなっていうふうに思うんですけど。
確かに。
ドラクエとか。
まあでもなんか、ポケモンよりも、バトル要素がドラクエの方が強そうなんで。
あ、そうなんだ。
わかんない。ポケモン、ポケモンってあれ捕まえるだけですよね、確か。
いや、違うよ。戦うよ。
あ、戦います？
戦う、戦う。
あ、じゃあもう違うんだ。
でも最初の、結構最初の方から戦ったよ。
あ、本当ですか？
ポケモン。俺も戦っても。全然面白くなかったけど。
あ、なんかジムみたいなとこで。
そうそうそうそう。
じゃあ。
今はもう少し面白くなってるのかもな。
次はですね、20位、おしり探偵。
はい、おしり探偵、はい。
これも
知ってます？
あ、知ってはいましたけど、全然詳しいことは全然知らないです。
そうなんだ。これ、どうやって知ってんの？僕はずっと子供のために NHK をテレビ流してるんで、普通に流れるんですけど、それテレビで見るまでは知らなくて、でも、
はいはいはいはい、
ずっと前からいるものだと思ったら、はい、去年流行ったんですね、これ。
僕もでも、多分テレビとかだと思いますね。テレビ見ててたまたまとか、あとまあ NHK 関係の番組見ててなんかこのキャラクターだけ出てきたとか、うん、確かあの去年紅白とかにもちらっと出てた気がする
んで。あ、そうなんだ。
出てましたね。はい。なんかそう、そういうところでちょいちょい存在は知ってたっていうぐらいな感じですね。これって何歳向けぐらいなアニメなんですかね。
僕の感覚で言うと、
はい、
7歳とか、
まあ幼稚園上がるぐらい。
幼稚園上がってで小3ぐらいまでは行っていいのかな。小3ぐらいどのぐらいの知能だっけ。
いや、わかんないですね。小3でも結構しっかりしてるんじゃないですか。
確かに小3って割と大人向けのもの 見始めるよね。
特に女の子とかも全然見れてると思いますね。
確かに。いや、小1ぐらいじゃないかな。小1小2ぐらいじゃない。
探偵ってなってますしね。
まあでも全然結果どうなるんだろうなっていうのは普通に分かりますよ、見てて。
あ、そうなんだ。
そう、ストーリーのな話はすぐ気づいちゃいますよ。
それは大人だからですよ、多分。
そう、大人だから。めちゃくちゃ分かりやすい。けど普通に面白いですけどね。なんか、おしり探偵このキャラクターはなんか普通にダンディーな感じで、一番最後になんか失礼こかしていただきますって言って、おならを犯人とかに吹かけるんですけど、その時まで、あ、こいつお尻だったわっていうこと忘れちゃうんで、最後にその瞬間になんか面白いっていうか、そうだ、こいつお尻だったわみたいな。
なるほど。ちょっとじゃあ、見てみます。
機会があれば、はい。次。
次、19位、マシュマロパンプス。
はい、
これはもうわかんないですね。女性用のヒールで、まあ、ふわふわとした履き心地が、ヒール靴に不満を持つ女性の心は静かみ。
知らなかったですね。
らしいです。低価格&空張りが受けて約1年で累計170万足を達成。
こんなのがあったんだ。しかも見た感じだと全然わからないな。
GU。
あ、GU なんですね、
はい、
これ。
GU から出てるっぽいですね。まあなんで本当に安くて履きやすいみたいなところで流行ったのかもしれないですね。
なるほど。
はい。はい。じゃあ次18位。Okay、悪魔のおにぎり。
はい。これ知ってる？
食べたことないです。
俺もない。買わないけど知ってる。こんな売れてたんだ、これ全然俺人気ないと思った。
確かに。まあ我々みたいなセグメントには あのはまんないのかもしれないですけど、でもちょっと食べてみたいですね。興味持ちました。
うん、なんか人気なんだったら食べてみたいなっていう気持ちになりましたね。
高カロリー、まあちょっとジャンキーな感じなんですかね。
うん、なんか割とパッケージがちょっとなんつーの、
はい、
イラストで、
うんうん、
なんかお菓子っぽいんですよね。
うんうんうん、
お菓子っぽすぎて、なんかもうコンビニのご飯っていうだけでも結構お菓子っぽい、あの保存量とかすごくて、
うんうん、
お菓子っぽいなって思ってるのに、さらにそれにお菓子要素がビジュアルでも加わってくると、うわ、すっごい体に悪そうっていうイメージが強すぎて、ね、ちょっとなかなか手が出せなかったですね。
まあ、作り物感も結構ありますよね。
そう、
加工食品感、
加工食品感がすごい。まあ全部同じなんでしょうけどね、それは。
まあそうっすね、確かに。じゃあちょっとぜひ2020年こそ悪魔のおにぎりを食べてみましょう。
はい
はい、
明日食べてみよう。
はい。次17位、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。
17位か。ゲーム来ましたね。僕の周りもいっぱいやってましたよ、これ。
スマブラはまあ根強いっすね。
岡本くんとかゲームあんまりしないんだよね。
全然しないっすね。
スマブラってさ、あのスマブラをやってきて代々やってきた人じゃないとさ、ちゃんと対等に戦えないっていうか、
そうっすね、
ここで参入したプレイヤーはもう勝ち目がない感じがして、
はいはい、
やる気が出ないですよね。
確かに。技とかも全部引き継がれてるんですかね。
ある程度引き継がれてるんじゃないですかね。マリオカートとかって結構新規参入者でも割とフェアに戦える気がするんですけど、ハンディキャップがすごい効いてくれるんで、スマブラって割と ガチ寄りな感じですよね。だから、うんね、本気でネット楽しくないイメージがある。うん、割とさっきからこのランクインしてるやつを割と批判し続けちゃってるのが申し訳ないですけど。
いやいや。まあ、任天堂スイッチがすごいということで。
そうですね。スイッチ自体はめっちゃすごいですね。
はい。
最高です。
はい。じゃあ次、16位。オキュラス GO& クエスト、
僕 PSVR も売っちゃいましたよ、オキュラスとかそれ系のやつの方が抜いてきそうだなと思ったんで早めに売っちゃいましたね。
これはシンプルにその VR コンテンツを見るっていう感じなんですか。
いや、多分ゲームもできると思う、
デバイスというか。ああなるほど。あ、これ専用のゲームとかが
そう
ちゃんとあって、 それ買ってインストールして、
そうそうそうそう、
ゲームするみたいな。
そうそうそう。
ああ。なるほど。
オキュラスクエストっていうのが、コントローラーがなんか、手に握る系の、両手にそれぞれつけるコントローラー
があって、はいはいはいはい、
握るやつが、はい。で、基本的にこれって、PC もケーブルも不要、楽しさは無限大。もう、ヘッドセット自体が、
はい。
パソコンっていうか、OS になってるっぽいですね。はいはいはいはい、
それ付きで。
うん、PSVR とかは、本体につながないといけないから、ケーブルが邪魔なんですよね。
邪魔っすね。なんか360度の利点をちょっと阻害してますね、
う
ん、
そう
ケーブルとか
は、はい、そうですね、
ようやく半分きましたね。
やばいやばい、スピーディーに行きましょう、
はい、スピーディーに。はい、次15位、
はい、
大粒ラムネ。
流行ったんだ、好きですけど。
これは確かに流行ってたかもしれないですね。ブドウ糖取れるよみたいな、
うんうんうん、
いわゆるなんか集中力対策みたいな、はい、なんか間食になんかこう甘いもの食べるんだったらこれ食べるといいよみたいな、なんかそういう感じで流行りましたね。
そうですね、買いました僕も。
はい、僕も買いました、
はい、
じゃあ次行きましょう。
はい、
14位、
いい感じ、早い早い。あ、天気の子見てないけど見たかったけど。
僕見ましたよ、天気の子。
どうですか、5点中何点ですか。
ああ難しいこと言いますね。どうだったかな、天気の子、そうっすね、3点ぐらいかな。
まあ3点ぐらいか。うちの、前一緒に働いてくれたデザイナーさんに何点だったって聞いた時に、はい、1点って言われたんですよ。え、1点って言われて、え、そんなに評価低い映画ってあるかなって思って、なんで僕はちょっともうそれを聞いて見に行けなくなっちゃったんですけど、代わりにライオンキング見ました。
あ、でもそっちの方がいいかもしれない。
マジですか。
なんか、うん、そう、あんま適当なことを言わないためにも3点にしたんですけど。
なるほど、そう、ね、無難なところ。でも3点って割と低めの方だよね。なんか5点中3点って言われたら、あ、普通の映画っていうか、なんか面白かった映画絶対4点はつけるじゃないですか。
そうですね。
じゃあ君の名は何点だった。なんでやっ
ぱ君の名はが、うん、君の名はどうだろうな、個人的には3点。
あ、3点なんだ。君の名は4.5 ぐらい上げてもいい気持ちですね。
あ、本当ですか。
うん、
あんまりまあなんか騒がれたほどはっていう感じでした、個人的には。
そうなんだ。
あんま印象残ってないしな。
そう、俺も映画館でまず見て、その後にテレビで2回見ました。だから結構よく覚えてました。
さすが。
でもまあ、シン・ゴジラが一番面白かったですけど。
まあでも、なんかシン・ゴジラ面白かったですよね。なんかそう、なんかジブリ以外のこういうアニメーションが結構こう人気になってきたっていうのは、
うんうん、
面白いなと思いますけど ね。
そうだね。こんなランクインするとかね。うん、
はい。かつまあすごい映像美というか、なんかその CG 掛けアニメーションみたいな、
うん、
なんかそこのクオリティ質みたいなものも結構やっぱ上がってきてると思いますし、
確かに映像綺麗だった。
あとまあそのこの君の名はと天気の子って監督誰でしたっけ。
君の名は新海誠だっけ。監督って違う。
あ、そっか。あ、そうです、そうです、新海誠さん。そうで、多分割といわゆるなんだろう、こう全体的な作品としての完成度みたいなところとかもあった気がしていて、
うん、
まあ、何が言いたいかっていうと、そのラッドウィンプス使ったとかも結構バイアスかかってる気がするんですよね。 話題性みたいなところとか、
うん、
なんかまあそういうのも含めてのなんか新海誠ワールドっていう感じがしますけどね。
確かに。でも天気の子もなんか有名なアーティスト使ってなかったっけ。
あ、天気の子も、うん、天気の子もあれですよ、
ね、ラッドウィンプス
だっけ。ラッドじゃなかったでしたっけ。そう、第2弾だったんですよね。
またラッドウィンプスだ
っけ。あ、そうですね、ラッドですね。やっぱりまたちょっと話しちゃった。
あ、そうね。
次いきます。13位、はい、バスク風チーズケーキ、
うんうんうん。
これも最近見ますよね。
よく見る、
ね。レアでもベイクドでもないチーズケーキ。チーズケーキ好きですか。
ああ、まあ普通、あんまりどっちかというと好きじゃない方かな。チーズケーキとショートケーキの選択肢があったら絶対にショートケーキを選ぶんですけど、あ、ショートケーキっていうか、普通のいちごケーキ。じゃあ、まあ
そんなにって感じですかね。
でもこれは好きかもしれない。
ベイクド食感とかですか。
そう、茶色い焦げてるとこが好きなんですよ、一番。あとその一番下にあるパンみたいなところが一番好きで。
メラード反応。はい、
うん、中の白いエリアは別にそんなに好きじゃないですよ、チーズの。
ああ、そうなんですね。バスチー好きな人は多分みんなそこが好きで食べてると思いますけど、ね、
嘘マジで。
はい。はい、いや絶対そうだと思いますよ。なんかレアだともう少しなんだろう、うん、いわゆる本当にチーズっぽい感じになっちゃうじゃないですか。
そうそう、うん、なるなる、
うん、でベイクドだともっとポソポソだから、なんかそのやっぱいいとこ取りのなんかあの食感、しかも濃いところのみたいなのが結構ポイントなのかなと思ってたんで。
いや多分そうですよね、はい、僕は結構特殊だと思いますそれは。
はいはい。まあバスチー、まあなんかこういうちょっと変わり種なあのスイコンビニスイーツみたいのも結構最近よく見るようになったなっていう気がするんで、うん、
確かにね、
まあ、それの中でも当たったやつっていう感じかもしれないです。
そうだね、なんかデザインもネーミングとかデザインもいいよね、バスチ
ー。確かにそうですね、キャッチーな感じで売ったりしてますよね。
うん、すごい売ってるね、売り出しが目につくし美味しそうだもん普通に。
確かに
高いんだよね。
ごめんなさい、はい、じゃあ次行きましょう、はい、いえいえ。12位、こだわり酒場のレモンサワー。
飲んだことない。
僕も飲んだことないです。まあ、簡単にレモンサワーを作れる元のヒットに続き、もうそれさえ僕知らなかったんですけど。
僕も知らないですね。
RTD 缶。RTD 缶って何ですかね。が800万ケースの大ブレイク。居酒屋でもドイツブランドにして急拡
大。RTD 缶って、普通の缶のことか。レディートゥードリンク。
ああ、普通の缶。うんうんうん、アルミ缶っていうことですかね、うん、
一般的に思い浮かべる缶のことですね、
うん、
コーラとか入ってるような缶ビールの缶、
はいはい、
うんうんうん、
まあでも確かになんかレモンサワーとかもちょっとずつなんかこういう本格派みたいなところに進化したりとかはありそうですよね。あとなんかあのストロング系のお酒が結構売れてるみたいなのもよく聞くんで。
そうだね、
はい、なんかそういう意味でもこの左側の元シリーズ、レモンサワーの元は、
うん、
まあ、25度で結構多分自分で割って調整できたりとかするっていうのも、
うん、確かにね、
なんか一種のクラフト感みたいなのが、うんうん、受けてたりするのかもしれないですね。
そうだね、飲みたい、うん、はい、
次11位、
はい、
Uber Eats。
イエーイ。
はい、まあこれはもう多分これ聞いてるような方々は割と言わずもがなな感じがするかもしれないですけど、 でも意外となんか使ったことない人も多そうですけど、うん、
いや僕も実は使ったことないっていうか使えないんですよ、僕のエリアが対応しない。
そうですよね、うんうん、はい、対応エリア狭いですもん。
Uber Eats が日本に上陸しますっていうことが決定した瞬間に僕はあの最新情報に登録するっていうやつをあの登録してるんですよ、メルマガに。
はいはいはい、はい、
あなたのエリアに来た時にお知らせしますみたいな、
うんうん、
やってるんですけども何年も来てないですよ。一生来ない気がする。こっちには。
確かに。来なそうですね。
来なそう。めっちゃ来てほしいけど。
僕はもう結構使います
よ。使ってる？
はい。めんどくさい時はもう。
家で？
あ、あの、普通に自宅ですね。会社でというよりはもう自宅でですね。なんかあの、土日とかに個人の仕事してても、
うん、
外に買いに出たくもないみたいな日、
うんうんうんうん、
忙しくて、なんかそういう時とかは Uber Eats頼むと、うん、まあちょっとやっぱお金は張るんですけど、
うん、
もう楽すぎるんで、
うん、そうだよね。
で、かつやっぱ普通のデリバリーよりも普通の店舗、
うん、
普通のレストランとかからデリバリーしてくれるんで、選択肢も広いし、
う
ん
う
ん、
そうだね、それがめっちゃいいよね。
し、あの、あと最低価格とかがないので、ウーバーイーツの場合は、
うん、ああなるほど、うんうん、
なんか全然500円からとか頼めるし、
確かにね、
まあそういう手軽さもすごいいいかなと思いますけどね。
確かに。
ただまあ結構送料がかかったりするので、
いくらぐらい？
思ったよりも結構その距離感によるんですけど、徒歩本当に5分圏内ぐらいだったら100円とかで届けてくれるんですよ。
安いね。
なんですけど、
うん、
徒歩10分とか15分ぐらいになると、
うん、
200円300円ぐらいかかったりとか、あと今ちょっとその手数料ロジックがどうなってるか分かんないんですけど、昔は、
うんうん、
昔って言っても多分去年とかなんですけど、うん、雨の日とかその配達してくれる人が、
うん、
あんまりいない街中にいない時とかは、
うん、
配送料が跳ね上がるん
ですよ。
まあそりゃそうですよね、
あの、まあね、うん、需要と供給が、
で、あ、そうですそうです、あの供給も足りないし、かつ需要もめっちゃ増えるんで、
うん、
雨だと、
うんうんうんうん、
それで送料跳ね上がって、まあそういう時に限って頼めないっていうか、
あ、いないな、
めっちゃ高くなって、はい、そうですね、とかなんかそういうのもあったりして、意外とこうシステムというか仕組みとしてかゆいとこに手が届かないなみたいなのがあったりしますね。
なるほどね。
あと最近は700円未満のご注文の場合、うん、手数料として150円加算みたいな、
うんうん、
ちょっとあんまり少なすぎる注文はプラスで料金取りますよみたいなのが、
なんで、
はい、
なんでだよ
そうあったりします。少額注文における手数料とか、あとサービス料、承継金額に対して 10% のサービス料が加算されますとか、なんかそういうのがついてきたりして、うん、そう、なんか意外とお金かかるんですよ、うん、はい。で、まあそう、そもそものメニューの金額設定も店舗で売ってるのよりも高いんで、デリバリー価格なんで、
うんうんうん、
なんでまあ最近あのテイクアウトとかがなんか注目されてますけど、
うん、
メニューとかっていうサービスとか、ウーバーでも確かテイクアウト機能あったと思うんですけど、お持ち帰り、
そうなん
だ、はい、なんかお持ち帰り使った方が全然安上がりだと思いますね。あの税率も、
そうだね、8%もね、
はい、安くなるし、
基本的にみんなデリバリーしてほしいですね。家がいい、
はい、はい、じゃあ次行きましょう、
はい、
10位ハンディファン、うん、これもなんか流行ってましたね、
うん、夏に。日本で流行ったの、これなんか韓国で流行ってるイメージがあったんですけど、
あー、でも日本でも流行ってましたよ、はい、なんかやたらこれ持ってる高校生とかいた気がします。
あ、そう、高校生ね、確かに、
うん、ちょっとでもなんかオツではないですよね、
うん、オツではないね
なんか
ちょっとなんか自撮り棒的な感じの、
あ、そうですね、
さ、
そうですね、なんかプチガジェット感というか、
そうそうそうそう、ちょっとダサい感じがありましたね。
なんか多分でも TikTok とか YouTuber とかがこういうのを多分使ったんでしょうね。なんかそういうところから流行ったような気がしますけどね。
確かに確かに、めっちゃ増やすなイメージある。
まあなんか熱中症になるぐらいだったら使いましょうみたいな、なんかそういう気持ちもわからなくはないけど、
うん、そうだね。
ただなんか景観としてあまりオツではない
そうだね
と思ったっていうぐらいです。
なんかもうちょっとかっこいいの出てきそうだね。
ああ、確かに、
ダイソン的 な、
ああ確かにダイソンでもこの開発に力入れなさそうです
けど首にかけるダイソンとかあったらいいじゃん
大、あの大風量でみたいな、
そう、大風量で髪型が全員スーパーサイヤ人になっちゃうかもしれないけど
いや、いいですね。でも
次
9位、
はい、
ルックプラスバスタブクレンジング、これこすらず洗えるっていうやつらしくて、
本当
なんか多分シュッシュして置いといて水流すと綺麗になりますみたい
な
やつなんですかね、
うん、なんか全てのお風呂用洗剤ってこすらず洗えるって言ってるような気がするんですけど、
確かに
これは本当にこすらずに洗えるのかね、
どうなんですかね。でもなんか使い勝手の良さでって書いてありますよね。 なんか割と綺麗になった感が他のやつよりは得られるんじゃないですかね。
かもしれ
ない、ね、わかんないですけど、使ったことないんで。
写真が載ってますけど、ちょっとデザイン的になんか角度がついてる。
ああ。
すげえなんかシャープじゃない？なんか変な話ですよね。
確かに、そうですね。
若干違う感じしますね。形が。
ツール・ド・フランスみたいな感じします。
あ、ツール・ド・フランスっぽい。自転車的な感じですか。
そう、自転車的な確かに。なんかすごいスピード感ありそうな感じします、
ね。ありますね。だいぶ鋭利だし。
そう、確かに。メットのあたりが。
メットのあたりっぽいですね。本当だ。
はい。まあなんか、
はい、
こういう日用品がやっぱ上には入ってきます
ね。確かに確かに。
はい、で、次、8位は米津玄師君。
これ米津玄師じゃないの？
剣士か、ごめんなさい、米津剣士。まあ確かに去年はもうこの曲も米津関わってんのみたいな、ね、そんな感じでしたもんね、うん、
本当だね。でもいい曲いっぱいありますよね、本当に。
いやそうですね、耳なじみいいプラスなんかこう、うん、キャッチーさというかもあるし、
違和感というか、キャッチ
なんかバランスいいっすよね。
そうですね、好きっすね僕も。
かつ結構な幅ありません？
幅？
うん、あ、なんかすごいなんか似てるっていう感じでもないという
か、あ、なんか米津節みたいなのはありますけどね。なんか、
あ、そうなんですね。
あるある、絶妙に切ない感じとかメロディーラインが、
あ、確かに
コード進行なのかな、わかんないけど、
うん、確かになんか外し方みたいなのありますよね。
うん、そうそうそう、
普通のコードで来てない、うん、来てるけど、うん、ポイントで外すみたいな。
そうそうそう、
うん、
その感じがすごいいいですね。
おお、なるほど。確かに結構なんかあの本当に評論家みたいな人たちも絶賛してたりするんで。
あ、そうなんだ。
あ、やっぱなんかそうプロが聞いてもすごいんだなっていうのはすごい感じてたんですけど、うんうん
う
ん、はい、
はい、ですね。
じゃあ次、はい、7位はですね、
はい、
Netflix
ですね。
はい、まあこれもまあ、我々みたいにこう IT 関わってるともうネットフリー、
ね、なんか今更って感じなんですけど、
はい、そうですね、めちゃめちゃいるから、
うん、
そんなにかもしれないですけど、まあ、ただこう多分一般の家庭にも広く普及したみたいなところがあるんじゃないですかね。
なるほどね。確かになんか、
はい、
日本のコンテンツ増えた感じしますね。
ああ、確かにそうですね、
うん、
全裸監督って書いてありますけど、
うんうん、
に代表されるように、まあ、話題性もあったし、うんうん、まあ、その全裸監督以外も結構あのオリジナルコンテンツがやっぱりすごく注目されてると思うんで。
そうだね、
はい、
結構最近 Netflix 以外も Hulu とかも頑張ってるイメージあるんですけど。
ああ、確かにそうですね。 あと Apple とかも始めましたし、
ね、始めましたね。
うん、なんでまあこの業界界隈はちょっと注目ですかね。
最近すごいですね、競争が。
はい、
うん、
はい、じゃあ次6位はボヘミアン・ラプソディ
ー。はい
ですね、これもなんか日本だけこんな流行ってたんじゃないっていう感じもしますけど。
確かにどうなんだろうね、実際。
うん、あ、日本はクイーン好き確かに多そうなんで。
多そうだね。
うん、あとまあなんかクイーンの周期、はい、
あ、ごめん、あのさっき天気の子1点って答えた子が、
はいはいはい、
この映画は5点を上げてたと思います、はい、確か。
あ、そうなんですね。
超絶大絶賛してましたね。
それもうシンプルになんか好みの問題じゃないですか。なんかこういうドキュメンタリーっぽいのが好きとか。
そうかもしれないけど。
あ、でも確かにボヘミアン・ラプソディは絶賛してた人多かったですね。絶賛っていうか良かったって言ってた人多かった気がします。
なんかもともと僕結構クイーン好きだったんで、
はい、うんうん、
逆に見てないんですよね。
ああ、
なんか新しい情報あるのかなっていう。
はい。ああ、そう、実はあの母親が結構もうめっちゃクイーン好きで、
おお、そうな
の。昔からすごい好きで、
はい。
はい。あの日本にクイーンが最初武道館でやったんですけど、
うんうん、
そう、日本に来る前から好きだったぐらいな。
なんか、すごいね。
そう、やばいファンの母親が見てもなんか。あの初めて知ることがちょっとあったって言ってたんで。
ああ、そうなんだ。
はい、なんかすごい面白かったって言ってましたけどね。
へえ、うん、
はい、まあそう、なんかクイーンはやっぱりこうキャッチーな曲多いし、
うん、
あとまあ日本でもなんかそう、なんか周期があるなっていう気はするんですよね、うん、売れる周期。
ほうほうほう。
なんかあの前もなんかドラマで使われて一回流行ったりしましたよね、うん、なんだっけな、前もそうなんかクイーン流行ったタイミングがあった気がしていて、それが多分、うん、I was born to love you っていう曲が、うん、そう確か多分キムタクかなんかのドラマで使われたと思うんですけど、
飛行機のやつかな、
飛行機だし、うん、あれですよ、ホッケーですよ、ホッケー、
ホッケーだ、そうだそうだ、
ホッケー、
はい、うんうんうん、
そう、なんかその時にもなんかクイーンもう一度流行った気がするんですけど、
確かにね、なんかドラマの曲になると一気に
流行るね、なんかそういう周期がクイーンはなんかあるなっていう印象があります。
確かに面白いですね。
はい、
はい、
Next、 じゃあ次トップ5ですね、5位、はい、これなんかタイトルがあれですけど、令和&さよなら平成、はい、まあ令和になったよっていうこと
ですね。カテゴリー、カテゴリーですかこれ、ものじゃないの初めて来ましたね
確かに、そうですね202年ぶりにの上位による改元、まあそういう意味でもちょっとメモリアルでしたね。あとまあすっかり令和には慣れましたね。
うん、慣れた
はい、なんか違和感もないですね、
うん、早いわ、一瞬で慣れたね、1年も経ってない、
ね、本当ですね、まだ1年経ってないですもんね、
うん、もう令和ってかっこいいよね。
あ、確かにそうですね、令の字がなんか凛々しいですよね、すごく凛々しい、
うん、あとなんかテクノロジーっぽい感じがするから、うん、ちょっとこれからの時代に合ってる気がする。
うん、そう、ラ行で始まるみたいのもちょっとなんかかっこいいですよね、うん、
かっこいい、かっこいい、
レイ、レイっていいですね、う
ん、かっこいい。
まあ、令和は何年続くでしょうかということ で、
そうです、ね、
次4位はラグビーワールドカップ、
はいはいはい、
2019日本大会、まあ、これもだいぶ流行りましたね。
流行りましたね、
はい、
一回も試合見なかった
っすね。見てました。あ、本当ですか、
はい見た、
あら、あ、見てましたよ、はい、見ました見ました、特にあの予選の第3戦の第4戦かな、なんかあの上に進めるかどうかみたいな、うん、スコットランド戦とかは見たりした気がします。
なるほど、そんな、まさかこんなに安くなるとは思わなかったな、うん、
そうですね、うん、でもその4年前も結構プチブームはあったじゃないですか。
そうなの、
はい、4年前はそのなんかあの南アフリカっていうめちゃめちゃ強いチームに1戦目で勝って、
うん、
もうなんか史上最大の番狂わせみたいなこと言われたんですけど、まあ、それだけ当時はまだ日本も全然そんなに強くなかったので、うんうん、でも それが結構きっかけで前回も結構その盛り上がりはしてたんですよね。
そうだったんだ。
でその布石があった上での、
うん、
まあ、日本開催っていうのもあったんで、
うんうん、
はい、だからそういう意味でもまあ期待値そんなに低いわけじゃなかったし、しかも今回も第一戦で、
うん、
どこでしたっけ、どっかに勝って番狂わせというか、
そうなんです
よ、はい、あ、どこだっけ、ちょっとパッと出ないですけど、まあそれで結構またにわかファンも取り込めたっていう感じは多分あったと思います。
確かにね、なんかにわかファンがいっぱいいるっていうふうにはテレビで言ってましたね、誰かが。
まあ、でも
そうなんだ、
そう、ラグビーは結構すがすがしいんで、
うんうんうん、
ぶつかり合いが
確かにね、
うん、なんかあんまりもやもや、見てる側ももやもやしない感じがするなっていうのは見てて思いましたけ ど、
ど、
どじゃあ最後ベスト3ですね、
はい、
3位はペイペイ、
ペイペイ去年だったんだ、
だそうですね、2度の100億円キャンペーンなどで知名度を一気に高めたと、うん、まあ確かに結構一気にこういう電子ペイ的な市場をかっさらった感じはしますね、うん、
しますね。
ペイペイは
僕も登録したし、結構、
はい、
ペイペイは使ってますね今でも。
ああ、そうなんですね、
うん、でも自分でお金をそこに入れるってことは絶対ないんですけど、
ああ、
ペイペイで還元とかっていうのよくあるんで、それでもらったお金を、
はいはい、
ペイペイで使うっていう感じで、
うん、
そこにクレジットカードを紐付けたり、 は基本的に、あ、紐付けてはいるけど、そこからなんか、PayPay 残高が0円の時は使わないですね。
わかります。LINE Pay とかも結構そういう使い方できますよ
ね。うん、あ、そうだね。
ポイントもらって、それで払う。
そうだね。
はい。まあ、ちょっと Pay 市場は特に、まあ、LINE が、PayPay で言うと、その Yahoo でしたっけと、
Yahoo、と、
経営統合っていうんですかね。
え？
あれ？ LINE と Yahoo じゃなかったでしたっけ？
PayPay？
はい。あ、PayPay は Yahoo。ソフトバンク系。
そうね、そう。
で、そこがつながったことで、多分 LINEPay と PayPay が今後統合していく可能性とかがありそう
なので。言われてみたらそうだ。はい。
はい。なんで、多分結構ここが本当に主流になっていくんじゃないかという気がしてます。
ね、確かに、
はい。はい。まあ、ちょうどなんか、その税率の問題とかで、電子マネー還元高いですよみたいなところとの親和性もあるんで、
そうだね、
爆発的にっていう感じですかね。
うんうんうん、
じゃあ2位、
はい、
2位はタピオカだそうです。
タピオカが2位で1位何なんだって気になりますね。タピオカが2位、はい、
タピオカ、はい、まあこれはもう言わずもがなんですね。
そうですね。
好きですか？
あんまり好きじゃないですね。できれば入ってない方が好きです。はい。
ああ、まあ確かに。
でも別に。
めっちゃお腹いっぱいになるんですよね、うん、タピオカ。
なんかなんだろう、そんなにいいかな、この食感っていうふうにはちょっと思うんですけど。本当になんか僕、さっきからこのトップ30をディスりすぎて
る。いや、いいと思います。なんか、言っていると思います、そういう人たち。
なんかそんなに入るほどなのかなっていうのは、正直なところで。別にあっても全く嫌じゃないですけど。
ま
あ、
そう
ですね。
うん。
でも多分、たまに、飲みたくなるとかそういうのはないですね。ああ、タピオカ食べたいとかって思ったこともないし、多分思うこともほぼないと思う。
確かに。確かに。タピオカ、そうっすね。タピオカ食べるぐらいだったら、ハーゲンダッツのアイス食べたいとか、ね。
あ、そうそうそう。それなら全然わかる。はい。
そう、値段もそっちの方が安いし。
そうっすね。
まあなんか、インスタ映えとか、あとまあなんかこう、ちょっと新しいもの的な、うんうん、
はい、
流行り物感みたいなとこもすごいあると思いますけど。
そうですね。
じゃあ最後、
はい、
1位
は、
はい、ワークマン。
ワークマンです。ワークマンが1位ですか？
はい。
ちょっと僕はもう
ワークマン
時代の流行りについていけてないっていうことが分かりました。
ワークマン、あ、でもめちゃめちゃ流行ってましたよね。
そうなんだ、
はい、
流行ってたの？
そう、すごい、なんか、いや、めっちゃ流行ってましたよ。
嘘。
いや、ほんと、ほんとです、ほんとです。そう、店舗数はユニクロ超え。
そうなの、すごい
ですよ。はい。8月、去年の8月の売上高は前年比で約 60% 伸び。
すごい。
そう、職人向けみたいな作業服を、うん、もう少しこうアウトドア寄りに、カジュアル寄りに、しかもすごい安いんですよね。機能性抜群なのに安いみたいなので話題になって。
へ、う、ぇ、ん。
で、まあ、特にやっぱ地方とかだと思いますけど、うん、で結構人気を博したという、
うん、うちの近くにもありますよ、ワークマン。
あ、本当ですか？
うん、行ったことないけど、多分 CM やってたっけ、なんか、
あ、 CM、 はい、
ちょっと面白めの、ね、面白めの CM やったよね。はい、
やってますね。
その
特になんか今年になって、はい、
うん、
今年になってその CM より流れるようになったとか、まあ、作り変えたのかちょっと分かんないですけど。
あ、そうなんだ。
よく見るようになった気がします。
そっか、ワークマン質はいいんだ、商品の
みたいですよ。そう、なんか防寒パンツとか、あとなんかあのアウターとか、なんかそういうのがすごいいいらしいです。
ちょっと行ってみようかな、せっかく近くにあるから。
そうですね。なんかそう、多分あんまりこういわゆるデザイン性、めっちゃデザイン性とかっていう感じじゃないと思いますけど、機能性を取るにはもう本当十分な質だと思いますよ。
すごい。タピオカよりもワークマンなんですか、本当に。
みたいですね。
ペイペイとかタピオカよりもワークマンの方が。
ああ、いや、でも多分そうだと思いますよ。
嘘。そんなに？
はい。そんなに。あ、それは多分、うん、我々が結構こういう IT の仕事してるから、PayPay とかの方が上に思うんですけど、
うん、
多分一般人の感覚からするとワークマンだと。
マジでそんなになんだ。
はい。 そんなにそんなにだと思います。
ちょっと危機感を覚えますね。このついていけてなさはデザイナーとして。
なんかあの電子マネーとか実際まだ使ってる人めちゃめちゃ少ないですからね。うん、実は、はい、普及率。なんか主婦とかで言うと本当に 10% とか 20% とかそんな感じでしたよ確か。
10%20%。 あ、でももうすぐじゃないですか。 15% ぐらい超えたらもうだいぶ一気に普及しますからね。
うーん、ちょっと意外な点もあったかもしれないです。
すごいですね、びっくりしました。
はい、という感じで結構長々話しましたが、
そうですね、
去年の
1位が一番びっくりしたね僕は。
本当ですか。1
位以外はだいたい一応触れては生きてた、なんとなく、うん、間接的とかに。1位だけは全く、
まあ、ラグビーとかタピオカよりワークマンですから
ね、はい、だよね。嘘でしょ、そんなってニュースなってないじゃん。なってた？
いや、ニュースなってましたよ。
なってたの？
もう何かとワークマンでしたよ、
マジで、はい、やば。
特にあの WBS とか、うん、ワールドビジネスサテライトとかでも結構出てきたりしてました。
そうなんだ、ちゃんと世界をウォッチしていこうと思いました。結局結構最近思うんですけど、そのデザイナーとして必要な知識とかっていうのは、ものづくりとかデザインをすることの知識っていうのはもちろん大事なんですけど、それと同じぐらい世の中の知識が大事だと思うんですよ。だから若松くんが好きな歴史もそうだし、宗教とか地理とか科学とか哲学とか、あと政治とか時事ネタとか、結構そういうところに詳しいと、そういうところからいろんな、何ですかね、情報を持ってきて、それをデザインに落とし込めたりできると思うんで、
はい、
こういう情報もすごい間接的に役に立つなっていうふうに思いました。
はい、あ、よかったです、はい。僕もまさにそう思います。なんかそう、結構やっぱり、まあ、デザイン、これはなんかちょっと観点としては違いますけど、
うん、
やっぱ流行るものって、逆算するとなんでユーザーがそれに価値を感じているのかみたいなところを、
うん、
まあ、デザイナーが知っとくことはすごい大事だと思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、マジョリティがそういう判断をしてるってことだと思うんで、特にこうランキングみたいな
もの。そうだね、ここはもうなんか事実ですからね。
そうそうなんですよ。なんで、まあ、自分が好きとか自分の周りの人がそれ好きかどうかなんで割とどうでもよくて、
そうそう、
それよりはまあマジョリティ一定数こういうものに価値を感じてすごいお金を出す、うん、楽しんでいるみたいな人って、うん、なんかどういう価値観持ってんだろうとか、なんかどういうライフスタイルなんだろうとか、
うん、
っていうことをなんかそう踏まえた上で自分が今携わっているサービスとかプロダクトにもなんか落としていくとか、
うん、
っていうことがすごい大事だなとは思うんで。
そうですね、まさに
意外とそうユーザーってそうなんかワークマン買うぐらい意外やっぱお金使いたくないんだなとか、
うんうん
うん、そういうのもすごい感じるし、まあ、タピオカみたいに一方でこうなんか可愛いとかあんま美味しいとかそういう論理的じゃないものに飛びつく若者みたいのもあるなとか。
そうだね、
うん、あとそうラグビーよく分かってないけどなんか応援しちゃうとか。
いろんな心理が垣間見えますね。
そうですね、うん、バスタブクレンジングはまあみんなやっぱできるだけ楽したいんだなとか。
うんうん、うん、そうだね、
はい、ファン、そうハンディファンとかもなんかそのここまで来るとなんか一定のもはや逆ファッション性とかがあるのかもしれないんです
けど、ダサくて可愛いみたいなね。
あ、そうですね、
それはあるかも。
この感覚とかって多分そういわゆるすごいファッション好きとは違う感覚だったりすると思うんで、そうなんか若者の心理ですよね多分。
うん、若者の心理だね、うん、
はい。なのでまあそういう意味でもちょっとまたじゃあ来年もやりましょう。
そうだね、来年は全部予想できるぐらいに。
そうですね、来年の1位はでもオリンピックでしょうね。
ああ、マジで。
違いますかね。
確かにね、オリンピック2位じゃない、オリンピック2位でしょ。今年のタピオカが、あ、2019の
2
位がタピオカだったら、多分タピオカと同じぐらいじゃないかな。いや、違うか。それとは比じゃないぐらいお金かかってるかな。
いや、令和平成ぐらいかもしれないですけどね。
何が？
いや、でもどうだろう。オリンピックインパクトありそうですけどね。
うん、ありそうだね。オリンピック。他になんか今の段階で、
見えてる兆し。
うん。まあ、逃がすだけど。
なんだろう。 全然わかんないっ
すね。もしかしたらコロナウイルスが入るかもしれないね。
あ
ベストあヒットじゃないか、ヒットじゃないからダメか。
コロナ対策で
マスク、
マスクとか流行るんじゃないですか。新型マスクとか
流行るかな。
あとなんだろう、今流行ってきてるの、いやー全然ダメっす ね。
何が流行ってるか全くわかんないね今。
なんかでも電子マネー系は一定またなんか出てきそうな気がしますけどね。
確かに確かに。じゃあちょっとさ、来年これやる前提で、はい、なんか一個、はい、一個だけトップ30に入るだろうって思うやつを当てれるか、はい、それぞれやっていきましょう。
はい、あ、やってみます。はい。
当たったら、すごいってことで。
わかりました。うわ、難しいな。
オリンピックなしですよ。オリンピックなしで。
オリンピックなしですよね。うん、なんだろう。ちょっと何個か浮かんでるの言っていいですか。
ダメ、1個だけ。
厳しい。
あ、なんか、自動運転は入ってきそうな気がする。
あー、なるほど。手堅いとこ行きましたね。
またじゃあ何個か言っていいよ。何個か言った上で、1個選ぶ感じでしょ、はい、そしたら。
あ、いや、でも難しい。
自動運転は1個候補としてあって。
はいはい。
あとは、5G。
ああ、それは入ってきますね。5G 実用化するんですかね。
でも今年から日本でも始まるんでしょ？
試験運用ですか。ああ、じゃあ 5G は入ってきますね。あ、もうじゃあそれですよ。それですよ。もう負けました。
え、若松君思ったやつ何？
いや、僕、いやでも、なんだろう、今考えると全然大したことないですけど、
うん、
あの、まあ、渋谷とかそこら辺の再開発系とか入ってくるかなとかちょっと思ったんですよ。
でもありえるね。
あと、まあ、あの新駅もできるじゃないですか、高輪に。
ああ、そうだね、うんうんうん、
山手線の。でも大したことないな。
渋谷の再開発は確かに気になるな。
でもなんだろう、その対象がもう東京に限られちゃうんですよ。
ああ確かに確かに。
その時点で結構トップ5とかには絶対入ってこないですよね。
5には入んないけど、でもスタバが入ってるからな、これ。
ああ確かに確かに、スタバが入ってくるのか。
スタバが入るぐらいだから全然可能性としてはあるよね。
うーん、
あと映画系は、映画とかメディア系だと、まだ今のところそこまでの大ヒットはないよね。
うーん、あ、でもそれで言ったらなんか、ポッドキャストとかは、逆に流行ってくる可能性はあるんじゃないですか。
うん、マジで ?1 年間でいけるかな、
はい、いけないかな、
一気にいくかもね。
か
、うん。1年じゃない。あの、3年後ぐらいの気がするよ。
確かにそうっすね、
うん。
来年すぐとはならないかもしれないっす。あとは思いつかないな。
結構このランキングは割と商品が多いよね、もう。
あ、そうですね。
だからもうピンポイントの商品が、さっきみたいな。
そうですね。うん、
カテゴリーとか、そういうテクノロジーっていうよりは、もうこの商品とか、このお店とか。
あ、完全にオリンピック絡みですけど。
うん、
なんかあの自動翻訳のやつとか入ってくるんじゃないですか。
ああ、自動翻訳ありえそうだね。確かに
ありますよね。なんだっけ、自動翻訳のツール、
なんだっけ、
ポケトークだ。
ああ、なんかリアルタイムでできるやつ。
ああ、そうです、そうです。
本当にすごいね、あれが。俺ちゃんと使ったことないけど、映像通りのクオリティができるんだったら相当すごい、はい、
そう、なんかポケトークすごいいいみたいな話たまに聞くんで。
そうなんだ。
これはなんかインバウンド需要に伴って、なんかいろんなところで当たり前のように見るようになりそうな気がします。
ありえるね。
あ、これにしよう。
あ、それにする。
これにします。
あ、それ割とピンポイントだしね。
ずるいけど。
オリンピックに
混ぜてた。いや、もうめっちゃ、そう、めっちゃオリンピックなんで。
でも自動運転もある意味オリンピックに紐づいてるからね。
確かに確かに確かに。
トヨタがやるやつ。
確かにオリンピック、そうっすね。まあ、あと、まあ、あとはスポーツ系はなんかやっぱ流行りそうですけど、あと、うん、そういうの感染する仕組みとか。
AI 系はまだ入ってこないかな。
AI 系どうですかね。どういう使われ方しますかね。
まあ、多分ダメだね。VR はもう今年出てるから、あ、2019に。VR はね、どうかな。VR はもう、そんな、あれかな。ここに来て改めてブームっていうわけ。感じてる。もうすでに普及してるから。
そうですね。
で、若松くんがこの間教えてくれた、タッチレス改札とか。
ああ、はいはい。
ああいう。
あれでも、はい。実用化もうちょい先だった気がしますけど。
あ、まだ先だっけ？今年じゃない。
はい。今年じゃないですね。
あ、そっか。5G っていうのがヒット商品にはなんないよね。商品じゃないもんな。
確かに。あ、いや、でも、うん。でも入ってくる可能性全然あると思いますよ。てか、5G 絶対入ってくると思いますけどね。
このランキングじゃなくて、もしテクノロジーランキングだったら絶対入ってくるよね。
うん。そっか。あ、だからそれで言うとなんか 5G 搭載機能によって、劇的になんかこう利便性が上がったデバイス、うん、
あ、まあ、
スマホじゃないかもしれないですけど、そっち側とかの方があるかもしれない。
絶対入ってくるやつ分かった。あれだわ。Google Stadia。
え、何ですかそれ。
え、ね、多分このポッドキャストの第1回に、今週の一押しでやった、ゲーミングプラットフォームですね。
はい、あー、なるほど。確かに。
それ 5G でめっちゃ良くなるんで。なるほど。てかあれ 5G を前提に作ってる気がするんですよ。
なので。ストリーミングのやつですね。
はい。
あ、確かに。これ系流行ってきますね。
これが、でも今年中に行くかな。来年かもね。あ、来年ぐらいかもしれないです。
さらに。
はい。でも、ステージアがもし 5G で普通にサクサク使えるんだったら、僕も速攻ステージア一択にしますけどね。他のゲーミングプラットフォーム全部いらないと思いますよ。
いや、でも、なんか兆しは見えてくるんじゃないですかね。
そうだね。
そんな気がしますね。
うん。
なるほど。
まあ、そんなにすぐに
サクちょっとじゃあ。
はい。まあ、じゃあ、それで、それでいいや。僕の選択はそれにします。
はい。じゃあ、それで。
はい。
僕はじゃあ翻訳ツールで、
はい、じゃあまた来年
の手形はい
一押し
最後一押ししますか、
しますか、ある、
どうしよっかな。結構前に話そうと思ってたやつがあって、一押しというかなんかもうすでに結構話題になったやつなんですけど、
うん、
株式会社そごうの正月の広告がちょっとなんか話題になっていて、
うん、どんなやつ？
今ちょっと送りました。炎鵬っていうお相撲さんを起用したやつなんですけど、
うん、
なんかこうさひっくり返そうって書いてあるやつで、うん、まあ上から読むと割と最後土俵際はもはや絶対絶命ってなってこうどんどんネガティブな方にどんどん進んでいって最後もう絶対絶命だっていう文章なんですけど、これを下からどんどん読むと最後大逆転は起こり
う
るで終わるっていうすごいなんかポジティブな文章に変わるっていう、
なるほどね、
はい、その正反対ななんかニュアンスに変わるみたいななんかこうからくりを入れたみたいな、
そういうの面白いね、
ところで、でそうこの炎鵬ってっていうお相撲さんが幕内で最軽量のちっちゃい力士なんですよね、
うんうん、
そのちっちゃい力士がこうハンデをむしろ強みと捉えて、
うん、
ポジティブに捉えて大活躍してるみたいなところとかともかかってたりしてすごいなんか話題になったっていう広告です。
なるほど。なんかこれさ、
はい、
手法としてどっかで見たことあるんだけど、
はい、
なんか2チャンネルとかで書いてあったやつ見たことあるかな。
あー、ないかもしれない。あ、逆さから読むとみたいな。
そう、一行ずつ反対から読むと全く意味が変わるやつで、
はい、うん、確かに。でも調べると結構出てきますね。
そうそうそう、これとか、これ考える人もすごいよね。
確かにすごいですね。あ、でも本当になんかすごいシンメトリーみたいな構造になってるんですね。
そうね。じゃあちょっと先に炎鵬のやつ読み上げてみますか、リスナーのために。
あ、そうですね、わかりました。あ、じゃあちょっと僕読みましょうか。
お願いします。
普通に上から読むと、
うん、
大逆転は起こりうる、私はその言葉を信じない、どうせ奇跡なんて起こらない、それでも人々は無責任に言うだろう、小さなものでも大きな相手に立ち向かえ、誰とも違う発想や工夫を駆使して戦え、今こそ自分を貫く時だ、しかしそんな考え方は馬鹿げている、勝ち目のない勝負は諦めるのが賢明だ、私はただなすすべもなく押し込まれる、 土俵際もはや絶体絶命、はい、これが普通に読むとですね、
はい、
これがまあ逆に読むと土俵際もはや絶体絶命、私はただなすすべもなく押し込まれる、勝ち目のない勝負は諦めるのが賢明だ、しかしそんな考え方は馬鹿げている、今こそ自分を貫く時だ、誰とも違う発想や工夫を駆使して戦え、小さなものでも大きな相手に立ち向かえ、それでも人々は無責任に言うだろう、どうせ奇跡なんて起こらない、私はその言葉を信じない、大逆転は起こりうる、ですね。
上手ですね、
まあ、完全にやっぱり変わりますね、
うん、
ニュアンスが、
この否定の一文が位置が変わるから、
そうですね、そうですね、
前の言葉を否定することになるんで、
うん、
上から読むと全くちょうど逆の意味になるっていうのが面白いですね。
面白いですね、確かに。しかしがかかってくるとこが、
そうね、
絶妙ですね、
すごい。で、あの僕がさっき送った方の、
はい、
一番最初に出てる例はなんかよりクレバーなテクニック使ってるなと思って、
はい、
一行一行で区切ってなくて、あの原稿
隣の行にまたがってますもんね。
そう、原稿用紙のマス目にはめてるんで、一文一文が途中で開業してるんですよね。なんだけどそれでも逆から読むと意味が逆になるっていうのがあって、こっちちょっと僕読み上げますね。
はい、
これは普通に読むと、幸せになりたいの、いやよあなたと別々になんて、そんなの私じゃないから、一生私の愛する人はあなただからお願い、っていう文章なんですよね。
うん、もうすごいなんか一途な人っていう感じですよね、右から読むと。
うん、そうだ、はい、うん、逆から読むと、だからお願い、私の愛する人はあなたじゃないから、一生なんてそんなの私嫌よ、あなたと別々に幸せになりたいの、ってなるんですよね。
おお、もう別れですね。
はい、
確かにこれはすごい
上手ですね。ちゃんとこの文字数を超えて揃えられるのがすごいですね。
うーん、すごいですね。なるほど。あ、じゃあなんかこういうテクニックみたいな言葉遊び的なのは手法としては昔からあったんですね。
そうですね。
うん、
ただこの炎鵬のやつもかなりちゃんと炎鵬にそういう小さい力士っていうところでうまく使ってるなっていう感じがしますね。
うーん、そうですね。かつそう、多分炎鵬ってすごいファンが多いから、
うん、
なんかそういうとこもすごい広告としては絶妙なキャスティングだし、
うんうんうん、
それなんか全体の広告のディレクションみたいなところ、プランニングというか、うん、のクオリティが高い感じがしますよね、
うん、そうだね、すごいね。
これは正月広告ですからね、意思を感じる、とてつもない
そうだね、確かに、
はい。
僕は何かあったかな、最近僕すごいハマってるスタイルのデザインがあって、
はい、
これも、今半常駐している会社の隣の席のデザイナーさん、あのタイポグラフィーがすごい得意な方に教えていただいて、そこからドハマりしてるんですけど、ブルータリストって知ってます？ブルータリストっていう建築業界のカテゴリーというか手法というか、
ああはいはい、
やつなんですけど、
はいはい、
結構ちょっと奇抜な感じだったり、ちょっと 実用性っていうところよりも、
はい、
奇抜さとか見た目とか、なんかそういうところを重視したアート寄りの表現方法っていうのかな、ちょっとその辺の定義が曖昧なんですけど、それがここ何年か前から、
はい、
ウェブでも流行ってきてるっていう感じで、で、ブルータリストウェブサイツ .com brutalistwebsites.com っていうところに行くと、そのブルータリスト系のウェブサイトがいっぱいリンクされてるんですけど、
やばい、はい、
見てみるとめちゃくちゃ崩れてたりぶっ壊れてるようなサイトがいっぱいあるんですよ。でもわざとこうやってやってて、なんか最近こういうサイト増えてるなって思ってるんですよね。
確かに増えてますね。
なんか特にデザイン系のコミュニティとかで多いなって感じがしてて、多分その背景には今取り上げ中のマテリアルデザインとか、その他いろいろより機能面を重視して誰にでも使い勝手のいい UI とかを作るフレームワークが世の中にいっぱい出てきてて、なんかもうそういう汚い崩れたウェブサイトを作る方が逆に綺麗なものを作るよりも難しくなってきてるっていう部分があると思うんですよね。で、それに対して逆にこういう崩れたものを作っ った方がよりおしゃれに感じるというか、かっこよくて奇抜で珍しいものっていうか、みんなと違うことをやりたいっていう人たちにとってはすごい魅力的に映るという
か、確かに、はい、
そういう部分もあるのかなと思って見てるんですけど、だから結構ハイブランドのファッションとか、はい、ハイブランドじゃなくてもなんかファッション系とか音楽系とかデザイン系とかっていうのがこういう形でどんどんシフトしていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
まあ確かに一定の寄り戻しとかはありますもんね。
ああだからそのですね、ニッチなところで活動してるものとかこういうのやりやすいのかなって感じして、逆にこういうのは響きそうだなっていう、万人受けするものを作らないといけないサービスとかターゲット層がめちゃめちゃ広いやつだとこういうのできないですけど、結構ニッチなところだとこういうの やってうまいことブランディングできるかもしれないなっていう、はい、でもう一個こういう系のサイトがまとめられてる、まとめページサイトがあって、はい、これもその隣のデザイナーさんに教えてもらったんですけど、はい、hallointer.net っていうサイトがあって、はい、hallointer.net、 HA なので HE じゃなくて HA ですね。
あ、ありがとうございます。あ、やばいやばいやばい、
ハンバーガーメニューがもうハンバーガーのイラストなんですよね。しかもなんか押したら全然ハンバーガーの形状のレイアウトじゃないメニューが出てきて、
あ、やばいっすね、いろいろやばいっすね。なんだろう、自由だ、
やばいっすよもうやばいし、やばいしか出てこない。
テクノロジー面では
そうなんですよ、
面白いギミック使ったりしてますね。
そうそうそう、なんで、はい、単純に古いサイトっていうわけじゃないですよ。例えば安倍博士のサイトとかって昔のなんだろう、1999年ぐらいのサイトの感じが残ってるっていうか、ジオスティースとかその時のなんか HTML でテーブルコーディングしてるみたいな感じの、うん、ああいう感じのやつもある意味ブルータリストなんですけど、でなんかそういう昔のジフアニとか、はい、なんかマーキーとか使ったり、手法がすごい昔のサイトっぽくて色もすごい RGB で奇抜でみたいな、
うん、
そういうところは共通点あるんですけど、単純に古いだけじゃなくてちゃんと新しいんだけど狂気を感じる雰囲気っていうのがポイントなのかなっていうふうに思ってるんですよね。
いや確かに全然知らなかったです、うん、確かにな、整ってない感か、
あえて UX の逆をいくみたいな、体験としては結構最悪なんですよね。すごい使いづらい、どう使えばいいのか分かんない。
そうですね、誰のメンタルモデルとか完全に無視してますね。
そうですね、そうそう、だからサイズ感がかなりおかしかったり、文字が読めなかったり、直感的に使えなかったり、あと意味が分かんないっていうのが多いですよね、
はいはいはい、確かに、
なぜこれがこうなのか、なんでここにこれがあるのか、これは一体何なのかみたいな、
はい、
何を言いたいページなのか全然整列されてなかったりですね、で要素が、
はい、
でも整列しないっていう風にするのって結構めんどくさいですね、逆に作るときは。だから手抜きのサイトでもないんですよ、全然手抜きのサイトではなくてあえてずらしに行ってるんで、あとなんか昔のサイトとかって CSS とかとか全く当てられてなくて、
はい、
こういうページ、ちょっと今からリンク送りますけど、はい、こういうページってあったのを覚えてます？最近めったに見ないけど、
はい、
僕がネットに触れ始めたばっかりの時代はもう白背景に、あ、
はいはいはいはいはい、
かろうじて見出しとかがあるかもしれないけど、はい、それ以外は普通にもう画面全幅のテキストみたいな、
はい、本当だ、うん、
これもブルータリストに入るみたいですね。
ああ、そうなんですね。
だからそうデザインされてないっていうのもブルータリストの手法の一つみたいな、あえてデザインしない、
もうソースコードですねこれ、
うん、ソースコードみたいな感じででもなんか最近僕はやっぱりこういうのがかっこいいなと思っちゃうんですよね。かっこいいなと思っちゃうその理由を自分の中で探していくと、やっぱりほとんどのものが世の中は今綺麗だからっていうとこに行き着いて、こういうのを求めちゃうんだなっていう、普通じゃない方がいいので、例えばやっぱ何でもそうだと思いますけど、ファッションでも何でも髪型とかも、僕はみんなが2ブロックしてない時に2ブロックするのが良かったんですけど、
はい、
みんなが2ブロックし始めたら2ブロックはちょっと嫌になってきて、
はい、さすが
いいところがあって、
いやまあでも、うん、その感覚すごい大事だと思いますけどね。
そうですね、あでもなんかその感覚があるから、僕はもしかしたらさっきの去年の、はい、流行2019についてきた
ワークマン
かもしれないですね。
そうかもしれない、
全部ディスって終
わった、ね、そうかもしれない。
はい、
まあ、でもそうですね、でもデザイナーは確かになんかその アーリーアダプターでもありつつ、そのなんて言うんだろう、成熟した市場についてもやっぱ目を向けてるみたいな、多分そのバランスはすごい大事だと思う。
そうだね、そうそう、ただ尖ってるアーティストじゃダメなの。
その両面ですよね。今ばっかりでもダメだし、次ばっかりでもそれはそれでアートになっちゃうし。
いや、両方極めていきたいな。
そうですね。いや、僕はだいぶ、はい、そもそももう振り返りがちなんで歴史好きな時点で。
あ、確かに振り返りがち、
はい、振り返りがちなんで哀愁を感じがちなんでちょっとそうですね。
それはかなりいい特徴だと思いますけど、ね、
いやいや
強みですよね。
いや、なんでちょっと未来性はもっと取り入れなきゃいけないですね、うん、勉強します。
じゃあ今日はそのとこですかね。
はい、あ、面白かった、まあ、全然さっくりじゃなかったですけど
確かに普通にいつもと同じぐらい、
はい
じゃあ次回こそは、Google マテリアルデザイン仕上げに行きましょう。
はい、はい、仕上げに行きましょう、はい、感じで。
というわけで、
じゃあ今日は、2019年のトレンドネタでした。
はい、
はい、
ありがとうございました。また今年もよろしくお願いいたします。
はい。